車検って何の略？ブーバイクラジオ。ついに来ましたよ、今年の車検第1弾 R1200R の車検のお知らせが。いやーん、電話すらしたくない。ディーラーの周りね、何にもないので嫌なんですね。時間潰せないんだよね。わしの好きなラーメン屋が近くにあるんですね。前ね、そこに行こうとしたんですよ。でも普段はそこバイクなり車で行くもんですから、まああっという間なわけですよ。でもね、徒歩だったら結構遠かったっていうお家が前はあって、そこにも行けねえなぁと思ってて、どうしよう、隣のハーレーにでも行こうかしら。で、R1200R を下取りに出して、ハーレーを買う商談を、するか。R1200R 以外の会社はいらんのじゃ。ピカじゃ。みんなピカが行けんのじゃ。あのね、行けんってこっちの方言なんですね。ダメとかっていう意味ですけど、うちの会社というかね、うちの部署の統括部長、まあ、執行役員っていうのがいまして、その方は、こう、各拠点の部長の上の、まあ、統括部長ですから、そういう立場なんですけど、岡山にはね、あんま来ないんで、まあ、来たらみんないろいろ報告したり相談したりっていうのをやるんですね。まあ、私、その統括部長の近くに席があるもんですから、そこでまあ、いろいろ報告したりっていうのが聞こえてくるわけですね。もう、みんな意見の連発で、いや、それ方言なんでって、もう横から口挟むの面倒になるくらいの意見祭りが繰り広げられてるんですけども、まあずっとね、地元いるとね、その辺の区別がつかないんですよね。あ、シワイってわかりますか？これね、岡山でもうちの地元の方じゃないとわかんないんじゃないかな。皆様からのご回答をお待ちしております。正解者の中から抽選で、何も出すかバカ。そしてですよ、R1200R の車検に追加して、その上にですね、そろそろ車の方のタイヤを夏用に変えなきゃならないんですけど、これがもうツンツルテンなもんで、タイヤ買わないとならないんですね。なんせ4月からタイヤ値上げっていうのが各所で大騒ぎじゃないですか。なので、急いで3月中に見積もり取ったら、それが、9万円。おいおいおい。まあ、それはもろもろ。その私タイヤは夏はスタッドレスを、冬はサマータイヤをタイヤ屋さんに預けてますんで、その保管料なんかも込みではあるんですけど、9万って、そんなバカな。まあ、払うにはならんから払うけれども、前回の R1200R の車検って確か7万か8万ぐらいじゃなかったでしたっけ？合わせて17万？ひえー。毎度毎度のことですけど、お金ないっつってんじゃん。17万どっかに落ちてませんかね？あ、なんかどっかのゴミ捨て場かなんかで1000万見つかったんでしょ？で、その持ち主って人が続々と名乗り出たっていう。日本金の亡者の国か。わしも名乗り出ようかな。と、金の亡者の仲間入りを目指しながら、ブバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。免許証の免許番号の3、4桁目ってのが免許取得年度なんすってね。知ってました？てか考えたこともないですよね。別にてめえがね、免許取った年が分かったところでだし、だからまあそんなことと思いつつも見てみたら88になってましたよ。演技、まあ、態度をコロッと変えるわけですが、88年っていうとね、昭和63年ですかね。ギリギリ昭和で撮ったんですね。その下にね、免許取得の年月日が載ってるじゃないですか。あそこ3つ欄があるでしょ。私2つしか埋まってないんですよね。あれ？ん？っていう、その原付き取って車と中免を一緒に取って、その後限定解除しましたから三つあるんちゃうんかって思ったんですけど、当時免許区分、自動二輪は一つで分かれてなかったんですよね。その二輪は全部自動二輪で、小型二輪も確か分かれてなくて、全部G2？ 自動二輪ってくくられてましたよね、確か。だから、自動二輪のところにチェックが入って、チェックが入るっていうか G2 って入るんでしたかね。で、その上で二輪車は中型に限るみたいなハンコが裏面でしたっけ？ に押されてるっていう。確かに限定解除すると新しい免許くれるんじゃなくて、そのさらに限定解除のハンコをされるんじゃなかったかな。でそれ見た時にこんなもん普通に偽造できるだろうと思った記憶がありますよ。そんなことやってた人もいたんじゃないですかね。だってね、試験場で思い詰めてるような人いっぱい見ましたよ。私自身がもうその頃興味が車に移りつつあったっていうのもあるんですけど、いやそこまで思い詰めるようなもんでもあるまいしって思いましたもん。でも確かね、当時大型でしか出てないのって刀がそうじゃなかったかな。まさに秀吉の乗ってたヤーツですわな。あれに乗りたいがためにどうしても限定解除っていう人は多かったような気がしますよ。でも刀に乗りたいがためにあのハンコを偽造、そんなリスクしょうか。まあ普通にバイクで走ってて止められて免許チェックなんて当時からなかったですし、まあ仮に止められたとしても、お前中型限定なのに SRX6 といえば大型じゃねえかみたいな、そんなとこまでチェックする。ああでも一時刀は警察の目の敵にされてたっていう話も聞きますし、刀に乗ってるだけで止められたなんつうこともあったのかもしれないですね。っていうかバイクに限らずね、そもそも免許持っていようが持っていまいが関係プーで乗ってる人いっぱいいるような気がしてるんですけどね、今でも。バイクはないんかな。バイクはなくても車なんていっぱいいそうですけどね。だって大体ニュースで事件事故を起こしている記事見ると、犯人容疑者か、大体過去に無免許で捕まってたりしますもんね。ってことはやっぱ網に引っかかってるわけか。そんな警察しょっちゅうチェックしてます？テレビ見ててもよく職質されましたって言ってるけど、まあそもそも田舎ではね、警官を見かけないんですけどね。あの交番派出所あるけど、いつもいないですもん。かといって地域を巡回してるかっていうと、それも見かけたことないですからね。あれは何をやっているの？奥で寝ているの？まあまあそれはいいんですけど、あと普通車の免許で原付2種に乗ってる人、これは相当数いるんじゃないですかね。聞いてみたら知らんかったなんつう人は結構いるような気がするんですけどね。っていうかね、ちょっと小分けにしすぎなんじゃないかな。車の方の中型車、通車は8トンまでに限るって私の免許にも印刷されてますけど、あれは具体的にどんな4トントラックはいいけど10トンはダメよってことでいいの？確かマイクロバスダメなんですよね。バナナマン日村さん、マイクロバスの免許取ったって言ってましたから、それが中型免許の限定解除っていうことになるのかな。ハットに限るって免許は貴重だっていう記事を読んだことがありますけど、貴重かな。そりゃまあ限定がない方がいいに決まってますけど、まあね、どうせ教習所会は20万くらい飛んでいくんでしょ。だったらハットに限るままでもええわって思うか、それだけ払うならもうちょっと足して大型とか大徳に行きません？わしらそっち行くけどな。昔から使いもしない免許を取ろうとする男、いやいや、バイクは乗るようになったし。あのね、ずっとベーパーライダーだったわけですね。見た目バイクの免許なんかは持ってなさそうですし、ほっとけや。だからバイクの免許持ってるって言うと驚かれたりしたもんですが、その時よく言ってたのが、乗れるんじゃなくて乗っても見えてだけなんでっていうことなんですけれども、あとフォークリフトの免許持ってるんですけど、そのバイクはねまだ覚えてましたけど、こっちはね、ほんともう操作方法の一切を忘れちゃったんで、まあこれもね、よくフォークリフト乗れるんですかなんて言われるんですけど、こっちもね、乗れるんじゃなくて乗ってもいいっていうだけなんでって答えてるわけですが、まあ同じようにですね、でっかい車、2トン車なんか乗れませんね。絶対に。なんだったらハイエースも無理です。この前ね、アメトークでハイエース芸人やって、そんな大きくないってみんな言ってましたけど、大きくないわけがないがなと。前にね、東京でブーリスナーの集いみたいなのがあって、その時の夜会終わりで、宿の近くまでハイエースに乗っけてってもらったことがあるんですよ。後部座席、2列目に乗っけてもらって。広かったなぁ。もうびっくりするぐらい広かったですよ。その2列目ですかね。フロントガラスもリアガラスも、まあ、遠い遠い。不安になるくらい遠い。本当にね、バスに乗ってるかのような感覚でしたもんね。そんな車でね、東京の狭い路地裏道を鋭角に曲がっていくわけですね。いやいやいや、株ならまあ余裕ですわな。でも R1200R でもこの角はサクッと曲がれんぞっていうくらいの細さと角度ですよ。未だになぜあそこを切り返さずにハイエースが曲がれたのか私には理解できずにいるんですけども、自分の車じゃないですからね、シートにどっかと座ってね、良きに計られ すさーってなもんでいいのかもしんないですけど、もういつ擦るかヒヤヒヤして息たっこちしなかったもんでね。まあ、ということで免許ですよ。そもそもその免許を人に見せるなんつうことは、まあ今ね、個人情報の観点から全くなくなってますけど、当時もまあありませんでしたし、そこに中型に限るって書いていようがいまいがどうでもいいというか、限定解除した人は限定解除のハンコを自慢したがってはましたけど、でもね、やっぱあれはおかしな制度でしたよ。取らせたくないんだったらもう全部規制せいやだし、取らせるなら取らせるで文句を披露せいやでしょう。何を狭き門にしとんじゃっていう。あんな制度だったらね、若くて体力持て余した暇しかない大学生しか取れんだろうっていう。まあ、あの頃ってね、実技免除じゃない、その限定解除講習っての教習所でもやってたじゃないですか。あれ通うのだってね、それなりのお金がかかるわけで、それやっちゃったのなら、何としても限定解除しなきゃならんっていうのが出てくるじゃないですか。そういうのはダメですよ。まあ今普通にね、教習所で実技免除になるわけでしょ。当時と何が違うんじゃと私は言いたいな。やろうと思えば、はるか昔に今と同じ仕組みにすることだって可能だった。というか、80年代のバイクブームの時にそうしておけば、もっとバイク人口を広がってたんじゃないですかね。そうなればメーカーのラインナップも広がってただろうし、そういうことで技術レベルももっと上がってたんじゃないかと思うんですよね。NSR750 とかね、普通に出てたかもしれないわけじゃないですか。7班の NSR、怖くね？バイクでは LINE 公式アカウントにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方は、お手持ちの通常の LINE アプリより ID 検索で @GWT6639F 小文字で @GWT6639F で検索すれば出てきますので、それを友達登録してください。ブーを愛する者たちが集うオープンチャットへの案内もこちらでやっております。オープンチャットではですね、ブーイベントの事前のご相談や告知なんかもやっておりますので、ちょっと行ってみようかと思っている諸君はぜひともご登録をよろしくお願いいたします。バーグマン125、ついに来ましたな。あれ、もしかして今大阪モーターサイクルショーの時期、実車の展示あったんですかね。何やらタイヤが細いんじゃないかレビューは見ましたけど、実車見た人のレポートを乞う。 R1250R 含めての、まあ何はともあれ一番気になるお値段が32万円。30万切るのは無理だったか。リオ110のインパクトがちょっと大きすぎたかな。東南アジア、インドでは、あるというナビグレードだったり、そのグリップヒーター付きで、この値段なら一気にお買い得感も出てくるような気もするけど、この装備でこのお値段は、普通。でも、PCX からすれば10万も安いわけで、そう考えるとリオ110っつうのが破格すぎねっていう。バーグマンが出たことによってリオが輝き始めるウルトラソウルになるという、やるなホンダと。まあリオかっこ悪いけど。で、迎え撃つ PCX はどうなん、ホンダのブースはどうだったん、レポート早く自分で言って自分の目で見、嫌じゃ、人混み嫌いだっつってんじゃん。メールで興奮してきたなのコーナー。こちらがですね、パリパリ長芋さんという、どっちじゃいっていうハンドルネームの方からの、昨年9月の3連休に平泉に行ってきましたというこちらなんですが、久しぶりのメール、それも平泉、興奮してきたな。でこちらなんですが、神戸空港から仙台空港へスカイマークを使いましたと。神戸仙台は朝6時半発9時50分着、仙台神戸は19時35分発21時5分着があるので、頑張れば丸々楽しめます。仙台空港でレンタカーを借り、1日目は蔵王方面、東方田温泉へ行って学生時代を過ごした仙台市内をうろうろして仙台市内宿泊。2日目は石巻の石の森漫画館、大川小学校を回って気仙沼に 宿泊しサメなどを食す。3日目は陸前高田の津波伝承館に行って内陸に入り平泉仙台は約100キロなので平泉を出発するのが16時過ぎでも余裕がありましたと。仙台に興味がなければ盛岡にわんこそばや冷麺を食べに行っても良いかと。ちなみに神戸空港からは FDA 富士ドリームエアラインズが花巻温泉青森空港にも飛んでいて安いのですが、1日1便で花巻は往路も復路も14時台発なので日程に余裕がないと少し辛いところですということで、やっぱり神戸空港のもんなんすかね。ていうか仙台空港、わしゃ花巻空港行きたいんじゃ、何言うとんじゃバカと思ってましたらすいません、どっちでも平泉まで変わりゃしない距離なんですね。そうかそうなのかと。やっぱこういうのは経験者ダン、ジモピーダンが最強ですね。そしてまあ前回発覚した意外と山形市は内陸にあったっていう衝撃の事実、お前が知らんだけじゃ、うるせえ、岡山の人間が山形に詳しい方がどうかしとるわいでおなじみの山形市、ここにある山形空港という選択肢も視野に入ってくるわけですね。ただこの山形空港にも穴は行ってないっていうね。どうした穴、全日空。そしてね、私羽田から仙台なんて当然のように穴が飛んでるもんだと思ってましたら、これも直通便ないんですね。そんなバカな全日本空輸。ナビタイムで羽田から仙台空港までのルート検索したら、一旦伊丹へ行ってそっから仙台行き乗れっていう、お前はバカかみたいな結果しか出てきませんでしたよ。仙台でしょ、森の都、広瀬川流れる岸辺、東北最大の町、羽田から飛んでないなんてことがありえるんですかね。ああでも東北新幹線が走ってる今、東京から飛行機で仙台に行こうなんて思わないんですかね。近すぎるとかか。いいじゃん、30分で着くならそれはそれで嬉しいじゃないですか。でまあこれでですね、岡山から羽田経由の仙台行きというルートはなくなったわけですね。だから車で神戸空港まで行きの仙台空港、もしくは岡山から伊丹まで新幹線やら何やら使いの仙台空港、岡山から羽田まで行きの東京駅から東北新幹線。いかん、もう乗り換えめんどくせえから岡山からずっと新幹線でええわっていう考えになりそうな気がします。まあこれもね、東京駅で乗り換えないといけないんですけどね。あの九州新幹線、みずほとかさくらとかって東海道山陽新幹線をズドンと走ってるじゃないですか。東北新幹線ははやぶさでしたっけ、いや名前、はやぶさを岡山からズドンと東北まで走らせ。まあまあ行き方はですね、おいおい考えるとしまして、マジでねずっと新幹線を使って、往復2桁万円飛んでいきそうな気がしないでもないですが、お金ない言うてんの。いやしかしなかなかの興味深いワードオンパレードのメールでさらに行き先に悩みますね。まあこうして悩んでる時が一番楽しいんですけどね。そうですね、やっぱり陸前高田市には日本人として行っとかなきゃいけないんでしょうね。あのブーアサの時にね、石垣の崩れた熊本城を見て思いましたけど、まあこういうのってね、やっぱ義務に近いような気がしますね。そしてまあ遠かった温泉、まあ今喉まで出かかっている言葉がありますが、ブーバイクの、いやサボテンのセンスが地に落ちるような気がするので、いつもは脊髄反射で喋ってる私がぐっとこらえてるところでありますが、石の森漫画館も気になりますな。あの石の森先生主催で赤塚不二夫先生なんかも参加してたという伝説の肉質回覧誌、牧場一滴とかも置いてたりするんすかね。手に取ることはまあ絶対無理でしょうけど、ショーケース越しにでも見てみたいっすね。どういう展示をしてるのか知らないというか、まあ調べりゃわかるんでしょうけど、ここはですね、ちょっと脳予習で行きたい場所ですね。行ってちょっと驚きたいみたいな。逆に平泉はがっつり予習しておきたいですけどもね。ああ、そうっすよ。まず一気に北上しておいて南下してくるのか、徐々に北上していくのか、ルートをね、どう取るかっつうのもありますわな。まあ、とにかくあんこそばと平泉は絶対なんですよね。ここに陸前高田と石巻訪問も加わって、やん、下手したら三泊せんとならん。ということでメールありがとうございました。パリパリ長芋さんにはですね、今回からの新プレゼンツ。この前メール採用されたわしらもろてないけど、とかいう意見には一切耳を塞いで、パリパリ長芋さんにはですね、夜のブーバイクを差し上げます。本日夜2時に送信されるメールをお待ちください。投稿時に、あのメッセージ送信フォームに適当なメールアドを入れてたら、当然届かないわけですが、 本当はこっちですとか後から言ってきても、そんなことは知ったこっちゃありません。私は嘘つきが大嫌いなんです。よってメールが送られるのは一度きりです。ジップのお天気の女の子、名前忘れた。なんかどんどん綺麗になっていくなと最近びっくりする毎朝なんですが、まあもともと可愛い子なんですけども、さらに綺麗になっていくなっていうか、前のキジマスカさんもそうだったですけども、すごいもんですね。なんか人に見られるっていうことで綺麗になるなんて言いますもんね。本当だなみたいなことを思いながら、わしなんて誰も見られないからどんどんブサイクに、うっせえよ。あ、志村さん。というかですね、ネットニュースで、私会社のパソコンのエッジ、マイクロソフトエッジのスタートページは会社の内部サイトなんで、普段はそれが常時開いてるんですけども、タブをこう追加するとエッジのポータルサイトが開くんですね。Google ニュースなんかもそうですけど、ああいうのってどういうサイトを見たかっていうとこからおすすめページが作られていくじゃないですか。だから自分の好きなというか、興味のあるニュースしか出てこなくなってくるわけですね。だからね、それ見てると、世間ではバイクが流行ってると錯覚してしまうんですね。そうか、世間では XSR が話題なのかみたいな、そういうのをね、ニュースと言っていいのかという疑問、興味なくてもいろんなものを出してくれてこそのニュースだと思うんですけどね。もうそれ以外のニュースソースって、それこそ毎朝のジップぐらいなんですね、世間の情報が入ってくるのって。だからジップ見てると、世間では韓流 BTS 系のそっちで持ちきりだみたいなこと思っちゃうし、それこそエンタメなんて、その韓国系か、あとジャニーズでもストーンズとかスノーマン、あとはザイル系がちょっぴりみたいなことになってると思っちゃうわけですが、それは正しいのかとさすがに思ってしまう今日この頃なわけで。てかさ、韓国推しが我慢ならずに目覚ましからジップへ移ったのに変わってへんやないかっていう。昨日なんてですね、ハイウエストが流行りですとか言ってて、いや、おじさんがハイウエストはまずいよと、おじさんのハイウエストは裸の対象状態になっちゃうんすから。いやですね。膝が痛いんですよ。お前は口を開けばここが痛い、あそこが痛いと。でもおかしいですね。私、ムーンサルトプレスが得意技でしたっけ。でね、サポーターをつけてるんですね。で、朝着替えるでしょ。上脱ぎますわな。パンツ一丁になりますわな。そこでサポーター巻くんですよ。パンツ一丁にね、膝サポーターでしょ。ふと鏡を見ますとね、なぜか私の部屋なのに、そこにエーゲンハルカがいるんですね。誰だエーゲンハルカ。もう朝から落ち込む。ああ、エーゲンといえば、そして膝が悪いといえば、武藤敬司引退試合を見ようと、久しぶりにアベマを見たんですね。ちょうど前回配信の直前くらい、体調激悪の時でしたかね。ナマゾン経由、ナマゾンファイアスティックをテレビへぶっ刺してるんで、まずアマゾンプライムビデオの画面になるわけですね。で、武藤の試合までまだ全然時間がありましたんで、前のクルスドアンの島みたく、プライムビデオの方で掘り出し物っていうのが追加配信されてないかなと、リモコンをプチプチやってましたら、うるせえ奴らの、リメイク版のね、それの配信をやってるじゃないですか。マジかと、アマゾンで配信やっとったんかと、こりゃ見にはいかんなと。いや、面白いですね。面白いというか、相当原作に寄せてたんで、面白さはほぼ原作の面白さなんですけどね。っていうかね、前のアニメがオリジナル要素入れまくりだったのが、あっちの方が異質なんですけどね。もう、押井守がてめえの世界観を前面に出してましたから。まあね、当時の原作付きアニメって別にうるせえやつに限らず、そういうオリジナル要素をふんだんに入れる、そういうもんだったんで、押井守が全面的に悪いかっていうとそうでもないんですけどね。まあ彼の場合ちょっと革新的にそういう自分の世界観をうるせえ奴らにかこつけて主張してた風味がなきにしもあらずですが、あとやっぱ作画能力がね、格段に上がってますよね。 CG とか手書きとか関係なく、あと最近の風潮なんですかね、ロゴカラフルなパステルカラーな色合いがいいなと、可愛いなと思いましたよ。実はね、高橋留美子先生の着色イラストってあんな感じ、ポップ調だったよね。それこそラムちゃんの髪の毛の色も緑ばっかりじゃなくてね、赤も入ったグラデーションだったりしますから、これも言ったら原作を忠実に再現してるっていう見方もできたりするんですよね。原作に忠実なのはね、来るぞ、来たっていう喜びもあって、特に嬉しかったのはね、アタルが引退するっていう話で、まあアタルが学級委員を引退するっていう話なんですけど、 まあ何を引退するかっていうのを言わなかったんで、退学するとかね、ラムから身を引くとかっていう周りが決めつけてどんどん話が進んでいくみたいな話で、でまあ最終的にうるせえ奴らの主役から引退するっていうメタ的なところまで話がいくわけですけども、そこでラムちゃんがみんないい加減にするっちゃと、今更何を言ってるっちゃ、もともとうちが主役なんだからっていう、おいっていう、うちが主役じゃなかったのけ、俺が主役だったんだよっていう、この流れがね大好きでね、ああうまく再現してくれてるなと。あと学級委員で言うと、その学級委員っていうのはもともと面倒が転校してきて早々に立候補して遅刻者の一斉取り締まりを行うと、厳しくいくと。でも女性とには適用しません、女性は大事にしないといけませんから、みたいなことを言うわけですね。そこでのね、男子生徒のセリフ、それで男子生徒をいたぶってりゃ世話ないわなっていうツッコミが、これまたすごい好きでね、これも本当にその通りに作ってくれてたんで、これまた嬉しくてね。うるせえやつらの面白さって、そういうツッコミというか、ね、セリフがね、たまらなく面白いんだよな、みたいなことを思いながら見入ってましたよ。前のアニメではね、そういう部分がほぼオミットされてましたから、まあ一部お正月の面倒けすごろくかな、あれはオリジナル要素多かったですけど、なんであれだけあんな風にしたんだろうと思いましたけど、まあでも良かったですね。うるせえやつら、あれは週一なの、いつまでやってくれるの、これは毎週の楽しみが一つ増えたと思ってていいの、ということで皆さんもうるせえ奴らをぜひ。あとどうやらついにとうとう私も花粉症が出てしまったようです。いやーん、まあ目がかゆいのと鼻が出るわ、くしゃみ出るわで大変ですよ。まだ私の症状は軽い方なんでしょうけど、やだなあ、ずっとこのうざってのが続くの。今までね、ずっとこう無関係で来てたもんで、花粉症がなんて言ってる人がいても、へえすげえ、タバコっさってなもんで、ほぼ右から左へ状態だったもんで、全然そっち方面の知識がないわけですよ。どうすんのこれ、みんなどうしてんの。何や最近ではね、花粉症って春だけじゃないらしいじゃないですか。何をわしがそうなるタイミングで風潮変えるかな。もうちゃんとして花粉、やるときはやる、飛ばすときは飛ばす、飛ばさないときは飛ばさない、ダラダラせずメリハリつけなさいよ花粉ということで、お前のトークが一番ダラダラしてないかっていうツッコミは拒否しつつ、ブーバイクラジオまた次回の配信まで。